皆さんの職場には納残業デーってありますか？うちの職場にはあります。とある曜日が納残業デーに設定されており、その日はいくら仕事があろうが、いくらやらなくちゃいけないことがあろうが、とにかく帰れと言われて強制的に帰らされるんですよね。7時になったら消灯ですって言われて、電気消されて、もうパソコンもパタンってされて、はい、もう出てった、納残業デーだからってマジで叩き出される勢いで帰らされるんですよね。その結果、何が起こっているかというとですね、グラフを見せてもらったんですよ。こっそり総務の人に、残業時間の折れ線グラフ、その曜日ごとの平均残業時間の折れ線グラフを見せてもらいまして、確かに納残業デーのその曜日の残業時間は減ってるんです。もうガクンってもうゼロ近くまで減ってるんですけど、次の曜日の残業時間は平均の倍になってるんですよね。すなわちただただ納残業デーで無理やり帰らされた日の分の仕事が次の日に回って残業時間が倍になってるっていう、もう意味ないじゃないですか。それもはやコントじゃない？本末転倒のコントじゃないですかって私はずっと思ってるんですけど、私自身は全然残業しないんですよね。まあ、できないと言いましょうか。皮肉だかなんだかわからないのですが、嫌味かわからないのですが、文紀さんは全然残業もしなくって仕事早く終わっててすごいねって、まあ、言われることがあるんですが、できないんですよ。5時が終了時間なんですけど、そのタイミングで完全にスイッチが切れちゃうんですよね。やる気のスイッチ、モチベーションもですし、集中力も完全にプッツンって、もう自分の中でスイッチの切れる音がするレベルで電源落ちちゃうんですよ。就業時間内であれば、はい、目の前に仕事があります、やらなくちゃいけないことがありますってなったら、もうどんどんどんどん手をつけてどんどんどんどんさばいていく、とにかく早く終わらしていってやるぜっていうので、勢いよくそれなりにこう前のめりで仕事ができるんですけど、まあ、たまにね、今日はやる気がないからなんかぼーっとしますっていうタイプの人がいるらしいんですけど、確かに私もちょっと煮詰まってきたなとか、バタバタしてて今頭がパニクってるから、ちょっとトイレに立つだとか外の空気を吸って落ち着いてからもっぺんやろうっていう、そのちょっとした休憩は取りますけど、目の前にはある、ただやる気が起きない、だからぼーっとするっていうことは一切しないんですよ。割と真面目ですよね。真面目にやってるんですけど、もうその5時を過ぎた瞬間、この真面目モードが解除されてしまって、やらなければいけないことはある、今できる仕事もいくつかはあるが、もう5時を過ぎているし、早く家に帰りたいな、何もしたくないな、でもうぼーっとするしかなくなってくるんですよね。でそうやってぼーっとして居座っててもいいんですけど、そんなことしたってもはやそれは空残業じゃないですか。そういうの良くないですし、時間の無駄ですし、それならさっさと家に帰って明日また来てやる気モードでこなしていった方が効率いいでしょうっていうので、私はさっさと帰るっていうのをやってるだけなんですけど、文紀さんいつも残業もせずさっさと帰れてすごいねっていう、なんだか嫌味なんだか皮肉なんだかを言われてしまう今日この頃です。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいこと、だけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。別にサボっているわけでもないのに、なんだかなぁとは思うんですが、とはいえ空残業しているお前よりマシだぜとは心の中では思ってても口には出さない。すごいですよね。残業代で稼いでる人っていますもんね。まあ実際に忙しくて仕事がなくても、人の何倍も何倍ももうぎゅうぎゅうに仕事をして残業代でこう稼いでるというのはもちろんいるんですけど、おやおやっていうタイプの人はいますよね。なんでこの量の仕事が終わってないんだろう時間中にみたいな人。収入の3分の1ぐらいが残業代ぐらいで残業代稼いでる人も、まあ、そこまで極端な人はいないかな。だけどおやおやっていうタイプの人はいますけどね。でそもそもその納残業デーっていう曜日を決めて強制的に一斉に帰らせるっていう仕組みがどうかなって思うんですよね。忙しいタイミングって人それぞれじゃないですか。で例えば、 経理の人だったら年度末が忙しいとかあるんですかね。人事の人だったらその人事異動の時期が忙しいとか、経理も人事もやったことがないのでわからないんですけど、季節によって忙しさが変わる人もいれば、月末だけ忙しい部署の人とか、たまたまいろんな仕事の締め切りがこの日に固まったとか、この時期に固まったとか、この時期はどうしても出張が多くなるんだよね、年間スケジュールでとか月間スケジュールでって、それぞれあるじゃないですか、お仕事の都合って。でそういうのを無視して一斉に曜日を決めて帰らせるっていうのは実態に伴っていないので、そりゃ次の日の残業時間が伸びるっていうのは当然の帰結なんですけど、なんでいい年した大人がそれに気づかないんでしょうね。で基本的には残業は残業であって、毎日がノー残業デーでいいと思うんですよ。で例えば時期によって、この時期は人事異動の時期なので人事の部署の人は平均的に残業時間が増えます、それだけでいいと思うんですけど、形だけ帰らせてそのグラフの折れ線をベコってへこませても意味がないと思うんですよね。そもそも仕事の総量が変わっていないのに残業時間を減らすことは無理なんですよ。仕事のする量が変わってないんですから、量を減らすか、もしくはものすごい効率化をかけるか、その二択しかないのに、グラフの数字だけ辻褄合わせようっていう、そういう魂胆がそもそも気に入らないって、私が吠えたところで何も変わらないんですけどもね。じゃあ効率の悪い仕事は何か、無駄な仕事は何かっていうのを、まあ振り返って精査して、どんどんズバズバいらない仕事は切っていくっていうのが一番やらなくちゃいけないことだと思うんですが、それもそれでまたコントみたいな出来事がありまして、よし、もうみんな働きすぎ、残業増えすぎだから、仕事の量増えすぎだから、じゃあいらない仕事を精査しましょうってなったんですよ。で何が起こったかっていうと、そのいらない仕事を精査するための会議ができたんですよね。仕事増えてるやんっていう。いや、例えばね、その会議体を作って書類を集めて、なんかそれぞれの部署からなんかペーパーっていうんですか、あのこれこれの仕事がこうこうこういう理由でこうこうこういう面がダメだからこうこうこういう理由でやめますとか、ちょっと縮小しますとか、とかあともうちょっといい機会入れてくださいとか、いちいちその紙書類を作る手間、そしてそれをまたあの偉い人とかいっぱい集めて会議室取って、そこでいちいち紙読みは分かることを読み上げて説明して会議してて、それが時間の無駄や言うてるねん。私がやるならなんですけども、これただの妄想なんで絶対に実現しなくって、本当にやりたいならお前職場で言えよっていう感じなんですけど、例えばアンケートフォームみたいなの作ればいいと思うんですよね。で、別にいつでも誰でも何でもいいですと。この仕事がめんどくさくて困ってますとか、あいつ全然働かないですよとか、なんか謎にこんな風習残ってるんだけどいらないと思うんですよねとか、もうこの仕事は外注しちゃったらどうですかっていうのを、匿名でもいいので、とにかくみんななんか言いたいことを言えと。そこそこの大所帯ですから、組織体ですから、3人よれば文字の知恵って言うじゃないですか。もう100人200人の自由な声を集めて、まあそりゃ責任者1人2人おいで、1人2人じゃ辛いかな。まあそのじゃあちゃんと精査する人たちは何人か置くにしても、とにかく現場で働いて残業してる人たち、その本人たちの生の声をとにかく集めて、でこれは確かになとか、これとりあえず手取り早く実現できそうだからっていうのをとにかくやっていきゃいいと思うんですよね。だけどなんでしょう、日本的なというか、形を残さなければならないというか、ちゃんと書類を作って会議をして決めましたっていう、その道筋の方が大事であって、その建前の方が大事であって、いかに楽になりましたとか、いかに残業が減りましたとか、いかに仕事の総量が減りましたっていう結果じゃないんですよね。経過、過程が大事なんですよね。よくね、少年漫画とかでその結果じゃないんだ、どんだけ頑張ったかが大事なんだとか言ってますけど、一緒なんですよね。勝てたら何でもいいんだよっていうやつが悪者にされがちじゃないですか。勝てたら何でもいいと思うんですよね、ビジネスの世界では。効率が良ければ何したっていいとは思う。まあ犯罪はダメですけど、効率良くするためなら別にわざわざ会議立てなくても、わざわざ書類ちゃんとしたやつ作らなくても、 やりようなんて何歩でもあると思うんですけど、それがうまくいかないのは何なんですかね。高校でも大学でもこうブレインストーミングってするじゃないですか。みんなが自由に発言して、その中からアイデアの方向性というか、じゃあこんなアイデアもあるねという、柔軟にいろんな人の頭を動かすからいいアイデアが生まれてってなるのであって、最初から建前だけなんとかしようと思っててもどうにもならないですよね。いいアイデアが生まれるわけないですよね。まあその結果生まれたのがノーザンギョーデーであり、働き方改革会議でありなんですけど、どうでしょう、もう少し世代交代をしたら変わっていくんですかね。今のその会議体のメインの人たちって本当50代とかの方ですけど、もう少し世代が下がったら40代とか30代とかの人たちであれば、今私の言ったようなとにかく匿名でアンケートを取って、それを片っ端から見ていったらいいじゃん、聞いていったらいいじゃんっていうのを分かってくれそうな気もしますけどね。ってなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いな、共感できたなという方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ、またね。